皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
Good morning everybody. This is your first time to be here with us. We want to welcome you from behalf of Into Church. 今日はですね、最初に英語で、メッセージを読ませさせていただいて、そしてその後に、日本語で説教させていただきます。So today, I want to speak a message in English first, then switch to Japanese after that.So today's message, today's passage from Acts tells us of one occasion when Philip found himself in the right place at the right time. According to verse 26, the story in Acts speaks that an angel of the Lord, told Philip to go to the wilderness road. That leads to Gaza. And when this happened, Philip may not have understood what an angel was prompting him. Probably he may have recognized the heavenly intervention probably sometime after it happened. And I think many of us have experiences like this. You know, we find ourselves going offin some direction, perhaps for ordinary or uncertain reasons. Then something significant happens. A meeting, a conversation, an encounter, or an impact on somebody's life. The ordinary incident becomes extraordinary, and then we recognize that we are in the right place at the right time.We may even claim that an angel or the Holy Spirit told us to go there. And we may be correct in saying so. But what happens to Philip? He sees a splendid chariot making progress along the dusty road. Then he is led to approach the chariot. Later he attributes this leading to God's Spirit, God's own Spirit, according to verse 29.And then Philip encounters a eunuch, an Ethiopian eunuch. And as long as myself is concerned, I have encountered only one Ethiopian in my life. and as I read this passage, I just imagine, you know, himself wearing some like splendid and strange look, you know, on the chair. You know who I'm talking about. Who knows, he looks like Arnold Thompson. there is one man who was very finely and strangely dressed, sits and reads from a scroll. And he reads out loud, and Philip recognizes that word is from Isaiah the prophet. And Philip dares to ask him a question: Do you understand what you are reading? The man with a scroll replies with surprising candor, "How can I, unless somebody guides me?" He motions to his driver to stop the chariot and invites Philip to take a seat beside him. As the chariot rolls on, these two engage in some Bible study. And Philip says that this mysterious suffering figure is Jesus, who was recently crucified and 3 days later raised to life. Then the Ethiopian eunuch welcomes all that Philip tells him of the good news. As they pass by a river, the Ethiopian asks to be baptized. So Philip finds himself at the right place at the right time to help the Ethiopian take a decisive step to facing Christ. And it may be the most important encounter for the Ethiopian ever has, yet it is brief. And we may find ourselves in the same situation as Philip. You know, we are led at some time to some place, to someone, and who needs to hear a word from us. Then our message may be one of the explanation, or witness, or support, or an encouragement. But though it may be expressed in very personal terms, the message does not belong to us. What we say is God's word spoken through us. The one who hears it takes some decisive step in life. The person recognizes and responds to good news that comes from God. So we may find ourselves in the people's situation today, tomorrow, or the next day. We are taken to the right place, right time, to the right person in order to make a difference, to speak some good news from God. And how does Philip encounter the Ethiopian? Notice that it's God. Notice that it's God who is in control of the encounter. I've never been transported by the Spirit anywhere before. But I can tell you this, during my faith journey, I know that the Lord put certain people in my path that led me to be a Christian. And I know that's the Lord who put certain people in my path that eventually led me to the ministry. And I know that since I've been a minister, God has put me in the path of others who are open to spiritual formation. So all you need to do is grow in your faith, and God will send people to you without ever realizing it. God works in such circumstances, yet we must be sensitive to our opportunity. We must be available, and we must be unafraid. What's required is not our extraordinary knowledge, or our eloquence, or unusual depths of speciality. Because when Philip talks to the eunuch, he speaks from his own personal experience of Jesus. If we want to really affect people, I think that's the best way to witness, by sharing what God has done for you. We must simply speak the truth as we know it in our lives, bear witness to Christ as we know Him. That's what it means to share our faith. The right place, the right time, and the right person, these come along often enough when we make ourselves available. The person may not be the high official from the distant country, but simply someone who comes up. By God's grace, someone may go forth rejoicing after an encounter with us, having heard in our words a personal message from God. The right place, the right time. A great deal of the Christian life consists in this, our availability to act for God precisely when action is needed. And to be available, we must be free from fear, busyness, distraction, and ignorance of our abilities. Ability means we are free to act as a neighbor for other people, free to put heart and head to work, and free to take a risk, and free to step out in hope. What happened to Philip happens to the rest of us too. We find ourselves unexpectedly in some place and time that is strange to us. It's strange and unexpected, but the time and place are right for us, a situation to which God has led us. What we need to do is we just respond in faith. So that world is literally dying for good news, especially in this country. We find ourselves in the right time and the right place to respond and to make a difference. for people like the Ethiopian who wait to hear the good news and then to go on their way rejoicing. That's a message, that's the essence of the message I'm speaking in the Japanese from now on. はい、それでは、これから日本語の方で、説教させていただきます。お手元の方に、アウトラインが出ますでしょうか。それに沿って、メッセージの方をさせていただきますので、もし空欄がある場所がありましたら、ペンか何かでね、見ていっていただければなというふうに思います。人生は出会いで決まるという言葉を聞いたことがあります。人生は出会いで決まる。分かりますかね。人生は出会いで決まるというふうに言われますね。どんな人と出会ったかで我々の人生は変わるということですね。どんな人と出会ったかで我々の人生は変わるんだ。例えば素晴らしい先生に出会って、そしていろんな、良い刺激を受けて自分も、学校の先生になろうと決めたとか、あるいは、素晴らしい宣教師に出会って、自分も、宣教師になったっていうような話を聞いたことがあります。確かに私の人生も、知り合った方々によって、人生を変えてもらっています。箴言にも、次のような言葉があります。ご一緒に読んでみましょうかね。箴言13章の20節。知恵ある者と共に歩けば知恵を得、愚か者と交われば災いに遭う。この箴言の言葉ですけれども、この箴言の言葉はこの何気ないこの接触程度のことを言っているわけではないですね。共に歩むという言葉にはですね、継続的に交わるという意味が込められています。継続的に交わるという意味を示しています。自分の選んだ友とはですね、この継続的な交わりが伴うので、良きも悪しきもその友から強い影響感化を受けることになるんだ。我々が、良い人生を歩む上で良い感化を与えてくれる友あるいは師を見出すことが必要不可欠なんですね。そしてどんな人と出会ったかでその人生が変えられていくんだ。人はこの良い人、良い師と出会うと良い人になっていくということだと思います。それでは我々はこの良い出会いを得るために一体どうしたらいいんでしょうか。今日の聖書箇所にはですね、このフィリポという人物とエルサレムの宦官の出会いの話が登場します。今日ですね、我々の人生を出会いがどういうふうに、我々の人生の出会いがどう変えていくのかということを深く考えていきたいなというふうに思っています。まずこの8章の26節のところで、神様はフィリポに対してここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道へ行けというふうにお命じになりました。主の天使を通して神様行きなさいというふうに言われたと書いてあります。そして、その後ですね、そこは寂しい道であったというふうに書いてありますね。そこは寂しい道であった。そして27節、フィリポはすぐ出かけていったというふうに書かれています。寂しい道だったんですね。誰もいないような道であったにもかかわらず、そんなとこ行ったって何にも言えないじゃないか、そんなとこ行ったってしょうがないじゃないかとは言わなかったんですね。29節でもですね、霊がすると霊がこの聖霊様ですね、聖霊様がフィリポに追いかけてあの馬車と一緒に行けと言ったというふうに書いてあります。おそらくフィリポ自身ですね、この何が起こるかなんていうことは知る由もなかったと思うんです。それにもかかわらず道中でこの立派な馬車に乗っている不思議な人物に出会う。それがエチオピアの宦官との出会いの始まりだったということです。フィリポが神様に導かれて出かけていった、これが全てのことの始まりだったんです。私たちも今日神様に導かれてこの信仰の仲間に会いに来たんだと思いますね。毎週当たり前のように集まるわけですけれども、 この集いは現実に神様が働いておられることの目に見える最高の印なんではないのかなというふうに思います。もし教会に来て、もし教会に出会っていなかったならば、例えば今日のこの時間、皆さんは何をしていたんでしょうかね。そんなことを思ってみたことありますか。イエス様に出会っていなかったならば、教会と出会っていなかったならば、自分は今頃何をしていたのか。私もですね、おそらくきっと一人ぼっちで過ごしていたかもしれませんね。けれども現実は違う。現実はこうして神様が私を皆さんに会わせてくださったし、そして私たちをイエス様に出会わせてくださっている。もしこの教会との出会いがなかったなら、自分がどれだけ孤独であったかっていうことを思うと、この集まりの尊さが感じられ、一層輝きが増してくるんではないでしょうか。ヘブライ人への手紙の10章23節から25節にこのような言葉がありますね。これも声に出してご一緒に宣言してみましょう。ご一緒にどうぞ。3、はい。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの集会に習って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。神の日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。会いに出かけるっていう行為にはすごい力があるんではないでしょうかね。その出会いから何か素晴らしいものが起こるからです。会いに行ったらどうなるのかなんていうことは、それは分からないし、分かる必要もない。ただ信じて会いに出かければ必ず素晴らしいことが起こるのではないでしょうか。ルカによる福音書の12章の12節、ルカの12章の12節、これもご一緒に声に出して読んでみましょう。3、はい。言うべきことは聖霊がその時に教えてください。はい、言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるっていうんですね。フィリポ自身、ここで何が起こるかなんていうことは全く知らなかった、分からなかった。でも聖霊なる神様に導かれて出かけていくんですね。すると神様が不思議な形で働いて全てを導いてくださった。そこで何が起こるのかなんていうことは分からない。ただそこで何か尊い何かが起こると信じる。あとは神様が素晴らしいことを起こしてくださる。言うべき必要なことは、言葉は祈りの中で神様が導いてくださる。そう私は信じています。今日の聖書箇所の27節に戻りますけれども、フィリポはすぐに出かけていったというふうになりますね。するとそこにですね、このエチオピア女王神だけの交換で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官に出会ったということですね。私の人生の中でこのエチオピア人というとね、この一人の男性しか知らないんですけれども、皆さん出会ったことありますか、エチオピアの方。ね、この教会にもアレン・トンプソンいらっしゃいますけれども、ここでもですね、このエチオピア人の方が登場します。アレンさんに見たかどうかは分からないんですけれども、ここでですね、このエチオピア人 この女王の全財産を管理をしていたエチオピア人の宦官に出会ったというふうに書かれています。そして彼が何をしていたかというとですね、そこでこの聖書を読んでいた、この馬車にいられながらですね、この聖書を読みふけている人がいたということなんです。想像してみてみるとですね、この悪路にいられながらこの乗っている、ね、この馬車の上で、この小さいヘブライ語で書かれたね、このしかも難解な難しいイザヤ書を読むなんてよっぽど熱心だったんでしょうね。真理を求めて、そして、救いを求めてですね、強く神様を求めていなければできることではないと思います。しかしけれども彼には一つ大きな問題がありました。それは彼には書いてあることの意味がわからなかったんですね。羊のように踊り場に惹かれていった、その方が一体誰なのか、あるいは黙している子羊が癒しめられて殺されるというのは一体どういうことなのか、 熱心さだけではどうしようもできない、そういう壁に突き当たっていたわけですね。そしてこの壁はこの旧約聖書だけでは実は決して越えることのできない、そしてどんなラビに尋ねても納得できる答えが見出せないものであった。このお方こそイエス・キリストであって、その苦難と死とは、あなたの救いのためだったんですよ、そう教えてくれる人が必要だったんです。彼はおそらくですね、この今まで持っていた疑問、あるいは質問の全てをフィリポに浴びせかけて、そして根掘り葉掘りイエス・キリストについていろんなことを聞いたんでしょうね。たった一日の交わりでした。一回の聖書勉強でした。しかしこの交わりによってイエス様との出会いができたんです。フィリポから御言葉を聞いてイエス様がメシアである、救い主であると悟るようになった。それでイエス様のことを信じてバプテスマを受けるんです。一人っきりで聖書を読むこと、あるいは祈ること、デボーションの時間を持つこと、本当に大事なことだと思いますね。一日、もう欠かすことなく続けていくべきことではあると思います。と同時にこのですね、みんなで聖書を学ぶことも必要なことなんだと思います。一人だと独りよがりな聖書の読み方になってしまうかもしれない、あるいは歪んだ神観を持ってしまっているかもしれない。でも身近に誰かがいればですね、身近に誰かがいれば、これは実はこういう読み方ができるんじゃないのかな、実はこういう捉え方ができるんじゃないんでしょうかっていうことを気づかせてもらいますね。そうなると今までこの見えてなかった、一人だけでは見えてなかった視点がもらえる、あるいはより深みに、行くことができる、見えなかった何かが見え始めてですね、そして生き方が変わっていくわけです。エチオピアの宦官も言います。手引きをしてくれる人がなければどうしてわかりましょう、手引きをしてくれる人がなければどうしてわかりましょう。このエチオピアの宦官はフィリポを通してイエス・キリストと出会って、そしてその出会いによって彼の人生は大きく変わります。イエス様との出会いはイエス様に出会った人との出会いから始まるんだということですね。イエス様の出会いはイエス様に出会った人との出会いから始まるんだ。人々はキリストに出会う前にクリスチャンに会う、人々はキリストに出会う前にクリスチャンに出会う必要があるということだと思います。誰も一人ぼっちで神様を知ることができないですね。一人ぼっちで神様を知ることができない、あるいは自分一人でキリストに出会うことはできません。あるいはもっと言うならば、自分一人だけでは成長することもできないと思いますね。この仲間こそが、我々の与えて神様が与えてくださった仲間こそがあなたのために用意してくださった仲間なんだと思います。ですからこの仲間さえ決して見失わずに我々が生きていくならば、あとは神様ご自身がその仲間、そのつながりを通してちゃんと働いてくださるはずだ、私はそう信じています。やがて二人はですね、この川のそばにやってくるんですね。川のそばになってきます。チアピアの宦官は、フィリポに願うんですね。バプテスマを受けさせてほしい、こういうふうに言います。37節、ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。彼が、外国人であることも関係なかったですね。あるいは詳しく、まだ聖書のことをそんなに詳しく、理解していないことも何の妨げにもならなかった。フィリポはエチオピアの宦官に対してイエス様を救い主として信じる、そういう誓いのバプテスマを授けます。その時からエチオピアの宦官はイエス様のことを救い主として信じて神の子として歩んでいく、そういう神様と共に歩む、そういう旅をスタートしたんです。39節、もはやフィリポの姿を見なかったが喜びにあふれて旅を続けたというふうに書いてあります。それ以降このエチオピアの宦官の歩みは喜びにあふれる旅になった、喜びにあふれる人生の道となったんです。 最後のポイントです。27節に戻りますけれども、27節にこの折からっていう言葉が登場しますね。折から、フィリポはすぐに出て出かけていった。折からエチオピアの女王神だけのっていうふうに続くわけですけれども、ここに書かれている言葉はミオっていう言葉が言語ですね。ミオミオっていうことですので、こう驚きの意味が含まれているわけですね。驚きの意味が含まれている。フィリップが出かけていくと、見よ、そこにはなんと、エチオピアの女王神だけの高官で、エチオピアの、官官が、帰る途中であったというふうに記されているわけです。口語訳や近定訳とです、近定訳ですとちょうどというふうに訳されています。ちょうどいい訳だと思いますね。ちょうど宦官がちょうど馬車の上で旧約聖書のイザヤ書を朗読していた。しかもそのイザヤ書はちょうど旧約聖書で一番イエス様の十字架の死を予告しているイザヤ書の53章だった。さらに宦官がイエス様の十字架を教えられて福音に目が開かれたちょうどその場所に川があった。そしてバプテスマを受けたということですけれども、背後に神様の摂理があった、神様のお取り計らいがあったということなんだと思います。今私たち水戸教会にまたですね、バプテスマを考えて準備をされておられる方々がたくさんいらっしゃいます。多くの方々が言われるのはですね、神様に出会えて本当に良かった、神様に出会ってなかったら本当に大変だったろうな、そういう言葉です。みんな本当に偶然というかですね、奇跡的にというかですね、ちょうどある人に声をかけてもらったとか、あるいは教会の前を通りかかっていたらちょうど集まりがあったとか、あるいはインターネットでたまたま検索に引っかかって教会を知ったとか、皆さん実にこの様々な不思議なご縁でですね、イエス・キリストにたどり着いているわけです。こうした出会いが偶然だと皆さん思いますか？それはもう5秒違っていたらとかですね、あるいは一人のキリスト者がその一言を言うのを一瞬ためらっていたらとか、ともかく何の条件が欠けていたとしても、その人はその救いの言葉に預からなかったし、救いの教会にたどり着かなかったかもしれないわけで、ですからよかったなと思うと同時に、そのあまりのギリギリさにドキッとさせられることがあります。神様がですね、この大空に突然現れて人々を招くわけではないんですね。誰かのちょっとした配慮、あるいは勇気ある一言、それが全てなんです。自分がもう一言そこで言ってればな、あそこで勇気を持って誘ってればな、そうすればその人の人生生涯が変わっていたかもしれない。そうしなかったがためにある人が救いの機会を失っていたかもしれない。そんなことが実はたくさん身近にあるんだろうなと思うと、きっとすることがあります。白洋舎という、クリーニングの会社がありますね。白洋舎聞いたことありますかね。東京に本社がある会社ですね。この、日本のクリーニング業界の最大大手の、老舗クリーニングチェーンなんですけれども、その創業者で五十嵐健二さんという方の話を三浦彩子さんの本で読んだことがあります。この五十嵐さんという方はですね、19歳の時に一攫千金を求めてこの放浪の旅をするんですね。そして北海道にまで行きます。その北海道を渡るんですけれども、しかし騙されてしまってですね、箱部屋に入れられて重労働をさせられてしまうんです。そして、箱部屋をですね逃げ出して、そして脱走してですね、そして1日かかって、飲まず食わずで小樽の町にたどり着くんです。ああもう故郷の、新潟にも戻れないし、もう自殺をしよう、そういうふうに考えて、その前にせめて、遥か越後を眺めたいということで坂を登っていくんですね。そしてその坂を登っているちょうどそのところに宿屋さんがあったそうなんです。そして、ちょうど臨時で 働いていた女性がちょうどこのほうきでですね、玄関に箱のこの外のところを入ってたそうなんですね。そしてどうぞこちらに入ってくださいということで入れてもらうんです。無我夢中で晩ご飯を書き込んでですね、五十嵐青年はお金がないので働いて返しますっていうことを言うんです。そして宿屋の掃除を一生懸命やっているときにですね、病気で寝ている宿屋の主人の枕元にちょうど聖書が置いてあったんです。それを借りて夜読んでみたんですけれども、エチオピアの漢画と同じで何が書いてるのかよくわからないんですね。すると宿屋の女主人がですね、クリスチャンの旅商人が2階に泊まってますよ、その人に聞きなさいっていうふうに教えてくれます。そして五十嵐青年はちょうど宿屋に泊まっていたクリスチャンの中島さんという方に出会うんです。そしてこの中島さんは待ってましたとばかりに福音を語りました。そして五十嵐さんは聖書への思っていたいろんな疑問とか質問を中島さんにぶつけて、そして手引きをしてもらって納得します。ある晩ですね、この小樽市内をこう2人で歩いているとですね、住吉座劇場の前にちょうど大きな鶴瓶戸があったので、あのエチオピアの観覧のようにここに水がありますっていうふうに言ったそうなんです。そして五十嵐青年はふんどし一丁になって中島さんからバプテスマを受けたそうなんですね。人と人との出会いの背後には神様の踊り計らいがあるっていうふうに思わざるを得ない出来事なんではないでしょうか。大切なことは、救いはですね、理屈以上にこの出会いを通して実現するんではないでしょうか。理屈以上にですね、この出会いを通して実現するんではないのかなというふうに思います。そしてそういう救いを、抽象的な教えではなくてですね、これちゃんと人と人とを結ぶっていうことで、実現させているんではないでしょうか。救いは、出会いを通して実現するんだ、ちゃんとこの神様は人と人とを結んでいくことによって、そういう救いを実現させていってるんだと思います。ですので神様が結び合わせてくださったのだから、必ずこの出会いには意味がある、神様が出会わせてくださったんだ、そう信じて福音を宣言する、そこに救いが実現していくんだと思います。今ここでですね、改めて特別な御心で神様が集めてくださった、神様が出会わせてくださっている人だ、そういう思いでお互いと向かい合いたいなというふうに思います。このような素晴らしい出会いのそもそもの原点はどこにあるのか。それは何といってもですね、神様ご自身が皆さんに会いたがって直接会いに来てくださったっていうことです。神様ご自身が皆さんに会いに来てくれた、迷える羊である、我々を探し出してですね、そして命を与えるために神様ご自身が、来てくださった。そもそもイエスっていう出来事はですね、神様が私たちと出会おうとしてくださったっていう出来事なんです。そしてイエス様が来てくださったから、こうしてお互いに出会うこともできたということですね。イエス様が誕生された時に、羊飼いや博士たちが遠いところから救い主に会いに来ますね。それがキリスト教の始まりですよ。まず神様が会いに来てくれて、そして我々もそれを信じて会いに行くところから始まる。そこで人と人とも会える、出会える、出かけていって本当に心と心で触れ合うことができるならば、尊い歴史が始まるんだと思います。我々もこれからもですね、そんな神様の備えてくださった尊い出会いを大切にしていきたいな、そういう尊い出会い触れ合いを経験していきたいなというふうに思います。ある時はチアピアの観覧のようにやるかもしれませんし、そしたらある時はフィリポのように導くようにあるのかもしれません。これからも一人一人の出会いを大切にしていきたいと思います。どうもありがとうございました。